本日の聖書箇所を朗読いたします。ヤコブ書5章10節から11節です。兄弟たち、苦難と忍耐については主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いだと私たちは思います。あなた方はヨブの忍耐のことを聞き、主によるその結末を知っています。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられます。今日はこの箇所から旧約の預言者たちの苦難と忍耐と題して話をいたします。一言、言葉を覚えてお祈りをいたします。天におられます父なる神様、本日も主がこの御言葉から私たちに語ってくださることを感謝をいたします。どうかこの御教えのうちにある美しいことに私たちが目を留めていくことができますように、私たちの目を開いてください。私たちは地では御国を目指して旅をしているものです。どうかあなたの仰せを私たちに隠さないでください。生けるこの命の水から豊かに今日も汲み上げていくことができますようにお願いをいたします。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。私たちはコロナの蔓延や偽預言者、偽キリストの出現、戦争や度重なる地震、激増するキリスト者に対する迫害を見ております。イエス様はこれらのことをすべて見たら、あなた方は人の子が戸口まで近づいていることを知りなさい。マタイ24章33節で言われました。陣痛のようにたびたび起こるそれらのものは、イエス様が戸口まで近づいていることを主の弟子たちに思い出させます。私たちは今、終末を意識させられています。それは、主の御前に立つ時が近づいているということです。2024年に入りまして、私たちはキリストのしもべとして、主の再臨に備えているか、落ち着いて自己吟味するように導かれています。先週はヤコブ5章7節から9節を学びました。ヤコブは7節か8節で、主が来られる時まで忍耐することを穀物の収穫に焦点を合わせて耐え忍ぶ農夫の経験に例えました。しかし9節では、教会が忍耐することができず、互いに文句を言い合うようなら、裁きを行う方が戸口のところに立っておられますとヤコブは言います。裁きを行う方はイエス・キリストです。この方が戸口のところに立つのは裁きのためです。私たちは自分の舌がどんな働きをしているのか顧みさせられました。今日はその後に続く10節を学びます。もう一度お読みします。兄弟たち、苦難と忍耐については、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。ここに登場した苦難という言葉は、言語では、悪に苦しむことを意味する言葉です。ヤコブ5章のこの文脈でも、人の命を軽く見るような金持ちたちに無慈悲に扱われ、抵抗する力もない苦しみが述べられていました。この名詞は、新約聖書ではこの一箇所しか出てきませんが、この動詞の形が、第二テモテ2章9節、4章5節で用いられています。第二テモテ2章9節、 この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。第二テモテ4章5節。けれども、あなたはどんな場合にも慎んで、苦難に耐え、伝道者の働きをなし、自分の務めを十分に果たしなさい。このうちの第二テモテ4章5節の方で、この動詞が苦難に耐えと訳されていることが注目されます。これは単に苦難のうちにあることではなく、苦難に負けないとか、苦しいことがあってもへこたれないというような意味を持つのです。このような動詞が名詞になった言葉が、ヤコブ5章10節の苦難と訳されている言葉です。それで、ここも苦難に負けないこと、苦難にへこたれないこと、そのように訳しても良いのではないかと思います。悪意ある取り扱いを受け、その苦しみに本当に悩みながらも、打ち倒されるまでには至らずに、このしのいでいる。そのような、このニュアンスを持っているということです。ヤコブは、兄弟たちと語りかけ、主の御名によって語った預言者たちが、苦難に遭いながらも、それに負けず忍耐したことを、あなた方は模範にしなさいと。これは直訳で取り上げなさいという言葉ですけれども、そのように命じています。預言者たちの個別の名前が出てこないので、ヤコブが誰のことを言おうとしているのかはわかりませんが、旧約聖書に記されている多くの預言者たちのことを思い浮かべるように導いています。これを聞いた読者は、それぞれ自由に預言者たちを思い浮かべることができます。それでどのような人を思い浮かべたのか、後で分かち合うことができたかもしれません。皆さんは誰のことが思い浮かんだでしょうか。ヤコブは、忍耐を必要とする苦難を経験することは、私たちにとって避けるべきことではなく、むしろ期待するべきことであると、ここで述べています。その模範として登場するのが、旧約の預言者たちです。預言者たちは、神の召しを受けて用いられ、神様のご計画の実現に寄与する、非常に特別な立場にありましたが、そのゆえの苦難を受けることからは、守られなかった人たちでした。旧約の預言者たちにとって、神の命令に忠実であることは、苦難から免れるどころか、むしろ彼らを苦しみに巻き込むことになりました。例えば、預言者エレミアは、エレミア書一章一節によれば、ベニヤミンの地、アナトテにいた祭司の一人と言われていることから、アナトテの出身だとわかります。そして11章21節には、それゆえ、主はアナトテの人々についてこう言われる。彼らは、あなたの命を狙い、主の名によって預言するな。我々の手にかかって、あなたが死なないようにと言っていると記されています。これは、自分の故郷の顔見知りの人たちが、エレミアが主の御名によって預言することを受け入れず、エレミアを殺そうとしたことを意味しています。エレミアのメッセージは、南ユダ王国はその背きの罪の家に裁かれ滅ぼされるというものでした。しかし、エレミアが主の御名によって語り始めると、人々は猛反発し、 倒そうとしたのです。エレミア18章18節、彼らは言った。さあ、私たちは柵を巡らしてエレミアを倒そう。祭司から律法が、知恵のある者から助言が、預言者から言葉が滅び失せることはないはずだから。さあ、舌で彼を打ち、彼のすべての言葉に耳を傾けることがないようにしようと。この他にも、エレミアは、パシュフルという名の祭司に、主の御名によって語ったために打たれ、神殿の門にある足かせにつながれたり、穴の中に投げ込まれて、泥の中に沈み、捨て置かれそうになったりしています。預言者エゼキエルは、主がイスラエルに対する裁きを示すために、愛する妻が突然取り去られながら、喪に服して泣くことを許されないということを経験しています。預言者ダニエルは、ダレイオス王のもとで高い地位にありましたが、彼を妬んだ他の大臣たちの陰謀によって、ライオンの穴に投げ込まれてしまいました。預言者ホセアは、偶像礼拝に身を焦がすイスラエルへの主の取り扱いを示すために、結婚して家庭を持つことに関して、自分の自由意志ではなく、主のご命令で会員の女と結婚し家庭を持つように言われます。それでホセアはゴメルという名の女性と結婚し、彼女はホセアとの間に3人の子供が与えられます。しかし彼女はそれでも他の男に走り、やがて奴隷状態にまで陥ります。けれども、ホセアはそんな彼女を買い取って、再び家庭に連れ戻すのです。このようなホセアのゴメルに対する取り扱いによって、主はイスラエルに対する取り扱いをお示しになりました。預言者ヨナは、アッシリアに対する裁きの宣告の任務を放棄して、船でタルシシュに逃れようとしたときに、それでもヨナを通して御心を実現されようとする主の御手に阻まれて、海に投げ込まれ、三日三晩魚の腹の中で過ごすという苦しみを味わいました。預言者エリアは、バールの預言者たちとの対決に勝利しますが、しかしその直後にアハブ王の妻であったイゼベルがエリアに敵意をむき出しにし、明日の今頃までには殺すと脅かしたので、エリアは南へ逃れました。そして自分の死を願うほどに精神的に異常に落ち込んでしまったのです。預言者たちは他にもいますけれども、今も何人か挙げたように、預言者は神の召しを受けて神様のご計画の実現に寄与する非常に特別な立場が与えられますが、神の召しに応えて神様に従うとき、非常に苦しむことにもなったのです。このような旧約の預言者たちの苦難と忍耐を、私たちは模範にしなさいと教えられています。しかし、私たちは疑問があるかもしれません。例えば、エゼキエルが命じられたように、愛する人を天に送りながらも、喪に服してはならない、涙を流してはならないと言われたことを、今日のクリスチャンも習うべきなのでしょうか。ホセアのように自由に結婚することができないという苦難はどうなのでしょうか。これらのことは、当時のイスラエルの民に対する啓示を目に見える形で示すために、その場限りで個々の預言者たちが命じられたことです。今は、神の言葉であるこの聖書において、神様の啓示は完結し、新たな啓示が与えられることはないので、同じことが繰り返されることはありません。それゆえに、こ この点を習う必要はありません。けれども、預言者は主に召し出されて、主の御言葉を預かり、それを語れと主に命じられた人たちです。この点は私たちも同じです。私たちもまた主に召し出されて、福音の御言葉を預かり、それを語れと主に命じられている家に福音を述べ伝えるのです。そして旧約の預言者たちが苦難と忍耐に預かったように、私たちも福音を述べ伝え始めるなら、苦難がやってくると期待すべきなのです。しかし苦難を招くことは、福音宣教の失敗ではありません。むしろ、それは旧約の預言者たちに習って模範的な道を歩んでいるということです。この点について、主イエスは次のように言っています。ルカ6章22節から23節。人々があなた方を憎むとき、人の子の家に排除し、罵り、あなた方の名を悪しざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。福音に生き、福音を述べ伝えて苦難を受けることは、オーバー気味な表現で踊り上がって喜ぶべきことだとイエス様は言われています。このポイントがキリスト者にとってそれだけ重要であるということです。ペテロも次のように言っています。第一ペテロ4章12節から14節、そして16節。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように、不審に思ってはいけません。むしろ、キリストの苦難に預かれば、預かるほど、一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも、歓喜にあふれて喜ぶためです。もし、キリストの名のために、罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち、神の御霊が、あなた方の上に留まってくださるからです。しかし、キリスト者として、苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえって、このことのゆえに神を崇めなさい。この世の常識では、できるだけ苦難は避けるべきものです。私たちも大抵のことをそのように考えると思います。それで、ともすると、この福音宣教も、できるだけ批判を呼ばない、楽な道を模索しがちだと思います。しかし、ヤコブは、旧約の預言者たちを模範とし、苦難と忍耐が来ることを期待せよと教えるのです。私たちは彼らを模範とすべきである。これは、イエス様やペテロの教えと同じであります。再臨の主の御前で、この点で私たちはどのように評価されるでしょうか。正直な自己吟味と反省をもって、私たちは主に応答したいと願います。お祈りをいたします。恵み深い天におられます、父なる神様。今日も主の御言葉のうちに心を探られております。今日の福音宣教が本当にデジタル化の時代にもあって IT 技術を用いたり様々な技術を用いて本当に世の中に訴えるようにもできるようになってきております。しかしその裏で私たちが旧約の預言者たちのこの 苦難と忍耐を模範とするということに、私たちの目が本当にとどまっているかどうか心探られております。どうぞ主よ、私たちもこの旧約の預言者、またイエス様やペテロも、またパウロもその通った道筋を歩んでいくことができますように、苦難を恐れることなくこの福音をまっすぐに語っていくことができますように、どうぞ導いてください。このお祈りを救い主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。